今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ。今週の番組テーマが大学 OB に聞く高知大学の魅力についてと、でスタジオには株式会社総愛代表取締役社長の永野博信さんをお招きしています。永野さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、永野さんは、はい、現在今年は
41歳ですね。
41歳ですか、はい、高知大学では学部はどちらだったんですか。
人文学部の経済学科です。
そうですか、はい、僕も全く一緒です。人文学部の経済学科です。
そうですか。
しかも年もそんなに離れてませんから ね、
そうですね。
ひょっとしたらキャンパス内ですれ違ったことはあるかもしれませんね、は
い、おそらくあると思いますね。
ありますね、はい、これは。先輩、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、しかもね、あの先輩とはですよ、結構ね、僕その個人的に公表している趣味が似てるんですよ。あのゴルフと釣りなんですよ、
はい、
ね、で社長はゴルフをもう本当にプロを目指されたぐらいの。
そうですね、学生時代はそういう考えもあったんで、練習もしましたけど、はい、もう今はさっぱり。
あ、そうですか、はい、これまでその刻んだ一番いいスコアっていうのは
76かな。
あ、すごいですね。70。僕正直言いますと、はい、その倍です。ですからもう全くもう箸にも棒にもです。それも結構3年ぐらい根詰めて練習したんですよ。それなんでまあもうもうという感じだったんですけどね。
あ、はい、まあ、100キロのなかなか難しいですよね。
いやいやいや、でもね、
いやいや、
それでももうちょっとなんとかなっただろうっていう感じはあったんですけど。あと釣り、
はい、
どうですか、釣りはなさってますか。
磯釣りですね、まあ、あの冬場グレーを狙ったり夏場青物をルアーで狙ったりっていうのが、はい、うん、もうこの毎年毎年。
あ、はい、最近も結構行かれてますか。
最近ちょっとよう行けてないですね。昔ほど、まあ、子供ができてちょっと行く機会が減ったのかなっていう、
うん、やっぱりそういうのもあるでしょうね、
はい、
うん、あとね、歴史書を読むのが好きというふうに、ね、はい、伺いまして、僕もね、あの小説18史略という陳春信さんが書かれた本をね、もう大学時代に読み始めてこれまで5回ぐらい読み返してるんですけど、社長ちなみに
高校時代からですかね、あの諸子百科の孔子とか孫子とか老子とか、はい、あれを読み始めてそこから始まってますね。
あ、そうなんですね、うん、はい、僕はスタート三国志からだったんです。
あ、そうですか、
はい、もう三国志はですねゲームでもう 6,7 回はクリアしてますね。もう中国何回か統一してますけど。
そうですか、
はい、そう、もう三国志スタートで孔武と劉邦行ってのっていう感じでしたね。
まあ、似たような時代ですよね。
そうなんです、うん、はい、まあ、一番面白くっていうところもあるでしょうけどね、はい、うん、はい、もう話がね本当にずいぶんそれてしまったんですけども。大幅に元に戻しまして、さあ社長はですね株式会社総愛を率いてらっしゃいますけども、はい、この会社総愛、あの事業内容ってどういったものがあるんでしょうね。
中核事業はですね、はい、地質調査業になりますね、建設関連業と言われている中の一つなんですけど、はい、まあ、その他測量業とか建設コンサルタント業、
はい、
まあ、あの工事の方も多少やってますけど、まあ、やっぱりあの南海地震があってから非常に依頼も多いですし、仕事もまあ盛況な状態ですかね。
そうなんですね、うん、あの最近はですね森エネルギー事業、あとジオパーク事業というものもね、はい、新規事業として手掛けてらっしゃるんですか。
そうですね、どちらかというと先に手掛けたのがジオパーク事業だと思いますけど、ジオパーク事業、あの今室戸の方であの世界ジオパークということで認定いただいてますけど、 その調査段階にお手伝いさせてもらって、
はい、
でもともと四国ジオパークということで始めたものなんですけど、まあ、収まったのが森ということで。
あ、そうだったんですか。
はい、
あ、まあ、あのということはもともとは四国一帯で売り出そうとしてたんですか。
そうですね、
あ、
まあ、4県でっていうのがあったんですけど、
はい、
まあ、地元高知でっていうふうな話になった時に室戸というところで話を進めさせてもらいました。
そうなんですね、その結果室戸が世界ジオパークに認定されてと、はい、いうことなんですね。あと森エネルギー事業といいますとこちらは、
こちらはまあ山の、ね、資源、まあ、未利用資源というものを使ってですね、はい、まあ、地域循環系の産業を作れないかというところで、まあ、着手した事業で、
はい、
まあ、現在はそのハウス向けの燃料の供給であったり、まあ、機械の供給であったり、はい、でグループ会社では発電とかその燃料の製造なんかを手掛けていくようになってますね。
ああ、そうなんですね、
はい、
この森エネルギー事業ってでも本業からちょっとこう離れてるような気がするんですけどね。
そうですね、まあ、新規事業全般がその地域計画系の事業の中から生まれた事業ですし、
はい、
まあ、本業である地質調査とか建設関連のまあ事業とはちょっと異なる分野であるんで、人材もやっぱりちょっと
なるほど、うん、まあそうですよね。そうじゃないと確かに新規事業を打ち出すって意味合いがね、はい、ちょっと薄れてきますもんね、はい、あ、なるほど、分かりました。さあ、そんな株式会社総愛の代表取締役社長に就任したのは平成16年、
はい、
つまり今から10年前。
31歳でしたね。
31歳ですか。
会長がまだ55歳ですので、まあ、同業他社の中でもこう非常に 若いとかな、はいはい、早い段階での世代がありというか。
あ、はい、うん、ということは社長が就任された当時はもう右見ても左見ても建設業界っていうのは、はい、もうかなり
もうやっぱり高齢の方が非常に多かったですし、まあ、あのお話をしてもなかなかこう世代が違うんで、はい、やりづらいところあったんですけど、
はい、
まあ、甘える分は甘えて、いうような感じでなんとかやってきました。
あ、そうなんですね、はい、まあ、そんなコーナーで10年、はい、このお仕事を、ね、なさってきてということで、ね、あの実は株式会社総愛、長野さんは3代目の社長ということになるんですね。そうですね、はい、ですね、うん、で、あの最初に、ね、お話を伺いました通り、高知大学人文学部経済学科を卒業じゃないですか、なのに、まあ、建設業というとやっぱり理系でしょ。
そうですね、まあ、こうあまり意識はしなかったんですけど、
はい、
入社して1年愛媛支店の方で技術の方を少し学ばせてもらって、
はい、
それから本社に戻って総務から事業本部という形になったんですけど、
はい、
だから直接こう技術の仕事っていうのがほとんどなかったんで、
はい、
まあ、あまりこう違和感なく、逆にその新鮮味持って、あの従来 その技術っていうのを見れるんで、
はい、
言いたいことは言いながらいうことでなんとか進めてますね。
なるほど、はい、確かにそういった面でいくとその文系の強みといいますかね、はい、あるでしょうね、あ、なるほど、そういうことなんですね。で、この社長のお仕事って具体的にはどういうことをされてるんでしょう。はい、
あのやっぱりあの会社にいらっしゃる職員っていうのはいろんな方いらっしゃいますし、
はい、
得て増えてっていうのも、もう個人個人でありますんで、まあ、その方々がですね、職場で力出せるような、
はい、
まあ、職場環境だったりポジションだったりっていうのをこうどうするかっていうところがやっぱり社長業として一番大事なとこかなと思いますし、
はい、うん、はい、そうなんですね。あとね、個人的なイメージでいくとやっぱり建設業じゃないですか、職人さんも多いと思うんですよね。
そうですね。
で、職人さんと言いますと職人かたぎという言葉があるんですね、
言うこと聞かないです
ここ小さな声で聞こうかと思いましたけど、ずいぶん社長大きな声でそうですか。
やっぱりあのそれはそれでいいと思うんです、
はい、
彼らはそのポリシーというか自分の考えがあって仕事してるんで、そこはやっぱりその生かしてあげて、ただ組織としての規律とかですよね、
はい、
守るとかは守ってもらって、あの一つの方向性に向かってこうね、
はい、
一緒に歩んでくれたらいいと思ってますけど、
なるほど、はい、そうですか、はい、でもそこまでのお考えを持ってね、社長業なさっているということがよく分かりました、でですね、まあ、社長としてこれちょっと質問が重複するかもしれませんけど、はい、社長として会社を率いる上で、最もこう大切だなと思うことって何かありますか。
やっぱりあの自分の考えを持つことじゃないですかね。あの考える時間を自分で作るっていうのも必要ですし、
はい、
どうしてもここ最近というか、まあ、あのパソコンが、ね、出だしてから非常に情報が多いじゃないですか、
はい、
入ってくる情報が、ね、受け身でいるとそれに流されやすいんで、やっぱり自分で物事を考えて、まあ、国のこと、県のこと、はい、ね、身の回りのこと、環境のことなんか考えながら自分のやり方、自分の考えというのをこうやっぱり、言動で、ね、示すっていうのが大事かなっていう、
はい、うん、あ、そうですね、確かにインターネットがこれだけ発達してですね、はい、まあ、情報、多分一生分で手に入る情報って飛躍的にね
多すぎますよね
そうなんですよ、はい、僕ももう本当に手に余るほど、見ることはあるんですけども、はい、やっぱりそんな中自分の立ち位置をしっかりしておかないと、情報に埋没してしまう。
そうですね、
あるでしょうね、
はい、特に、まあ、最近あの スマートフォンに変わってからですよね、
はい、
今まで以上にこう入ってくるじゃないですか、いろんなものが
そうですね、
流されやすいんで、やっぱり、ね、流せれないようにこう、はい、自分のポジションを本当に確立するにはやっぱり考える時間を持って、
はい、
自分の考えを、まあ、時々整理するっていうのが大事じゃないかなと思います、
は
い、
そういう時間を持つことが大事、
はい、
なんですね、社長はですね、高知大学 OB でいらっしゃいますけども、はい、なぜ高知大学に入ろう、高知大学に決めた、そのあたりどうなんでしょうか。
実はあの高知大に入る前、はい、2年間そのうろうろというか海外に行ったり県外に行ったりしてる時期があって、
は
い、で、まあ、あの 受験ということでセンター試験を受けるじゃないですか、
はい、
そうすると意外に点数良くてですね、まあ、もともと私立で行こうかなって考えてたんですけど、センター試験のその結果見て、まあ、選択肢を、ね、見てみると地元高知大というのがあったんで、
はい、
まあ、親への負担も相当かけてるからここかなと、
そこまでに、
はい、
そうでしたか、はい、あ、そういうきっかけがあって、
そういうきっかけです、はい、
あ、そうなんですね、うん、で大学ではどのようなことを学ばれたとお考えですか。
まあ、人文学部の経済学科というところで、あの特に、ね、あの、はい、何か学ぼうと思って入ったわけじゃなかったんですけど、
はい、
海外留学ということでちょっとニュージーランドの方行ってた、その時の経験から言うと本当に勉強しないなっていう、あの日本の学生は、
あ、
こうよくその海外では、ね、はい、入学するのが、
まあ、わりかし簡単
で出るの難しいで言うじゃないですか、まさにそういうのをこう
目の当たりにしたっていう、もう耳が痛いですねもう僕なんかもまさにそれをもう本当に絵に描いたような、はい、本当にしなかったですもんね、
うん、まあ、あの本当周りの学生っていうのを、
はい、
2回生ぐらいの時に本当それを見て、このままでいいのかなっていうのは、う
ん、
まあ、けどそういった環境でね、勉強というか時間が取れたから今があるのであって、
はい、
うん、まあ、学校で何か学んだっていうより、まあそういった環境で4年間5年、
はい、
まあ、自分の場合留年したんで5年間なんですけど、
はい、
勉強できたっていうのが、はい、大きかったと思います、
はい、そうですね。でも確かに大学といいますと、その出る授業、もちろんこれも大事なんですけど、その授業以外で一人でこう考えてみるとか、何かの本を読んでみるという時間が、
はい、
まあ、本当に潤沢にありますから、
そうです、ね、
これをどう生かすかでしょうね、うん、本当に、
あの自分は授業の合間合間図書館があったんで、
はい、
ありますね、図書館に通って本読んでましたね。やっぱりその時間が結構大事な時間で、
はい、
まあ、授業の予習復習というよりは自分の知りたいこと、学びたいことを学べる時間だったっていう、
はい、
うん、それは大きかったと思います。
でも僕もそうなんですよ、大学を卒業してから気づいてしまったことなんですけど大学ってやっぱり自分が日々こう思う疑問であったりとか、はい、何でしょうね、まあ、考えたいことっていうのをこう自分で例えば図書館行って探してみるとかっていうこと、はい、自分が能動的に動いて答えを見つける場所っていうところなんだなっていうことを、この番組を通じてすごくこう思い知らされた感がありましたんで、
ね、まあ、義務教育と違って授業って選択制で自分が興味あること、はい、関心のあることを選べるじゃないですか、
はい、
だからやっぱりそこはね、自分なりにこう真面目に勉強すべきだとは思いますけど、
ね、はい、あ、なるほど、はい、あの社長は言ってみればその会社の中では新入社員を採用する立場でいらっしゃいますよね、はいはい、まあ、これもここだけの話でちょっとお聞きしたいんですけども、社長がもしその面接にお出になられて、どういったところを例えば見られたりするんでしょうね。
何をしてきたかっていうのが、まあ、非常に興味あるところですね、
はい、
あのただ学校通って家戻って、
は
い、いう学生よりはいろんなアルバイトとか、まあ、サークルなんか活動されて、
はい、
どんな、まあ、勉強されてきたのかなっていうのがまず興味あるところと、
はい、
何になりたいか何をしたいかっていうところが、これなかなか、まあ、自分の経験上難しいと思うんですけど、はい、その、ね、年齢で思うっていうのは考えるっていうのは、それがあることっていうのは、まあ、採用面接ではあの非常にポイント高いかなって。
そうですか
、はい、
あ、じゃあ自分の未来をある程度具体的にこう描いてる学生、
そうですね、あ、まあ、それがその、
はい、
採用面接試験用かどうか分からないですけど、
そりゃそうですよね、ですし、その相愛という会社にね、
はい、
マッチするのかどうかもそこでは分からないですけど、はい、あ、まあ、でも確かにそれはそうでしょうね、うん、だってその試験官が聞くことにちゃんと答えられてるかどうかということがまず
は大事、
問われますね、
はい、
答え云々よりもね、あ、なるほど、そうか、なるほど、いや、これも学生時代に聞いておきたかった話だなという気がしますけどもね。で、そんな社長が大学時代に最も心に残っていること、
はい、
思い出とかありますか。
いいことではないんですけど
ないんです、
はい、第二外国語フランス語を選択してですね、
はい、
で非常に今あの授業も真面目に受けて試験もこう80、90点ぐらい取ってたと思うんですけど、
はい、
夏休みの宿題であのポエム、
はい、
日記を出してこいって言われてですね、
はい、
まあ、当時若いからその男がね日記なんて、はい、ポエムなんて書けるかってい う, う、
ね、なかなかですよね。
反発しちゃってですね、出さなかったんです、でそれが必須科目だったんで、はい、留年する結果になっちゃってですね。
留年の理由はポエムを出さなかったんですか。本当ですか。
で、まあ、その結果1年遅れたんで、卒業式もこう周り誰もわからないような寂しいこう卒業式を迎えたっていう、それが今でもちょっと、はい、
あの時じゃああれですか、ポエム出しときゃよかったなって。
よかったですね。
え、じゃあその翌年はポエム出したんですか。
いや、その先生の授業取らなかった。
そうでしたか、はい、でもなんだかそういうところでも、まあ、これはあまり良くない方に出ちゃいましたけど、ええ、自分というものをしっかり持ってらっしゃいますよね。
いや、若さですね。
若さですか。
若さか。
いえいえ、なるほどね、はい、いや、よくわかりました。ねえ、という話をですね、まあ、してまいりましたけども、はい、そろそろお時間となってしまいましたので、はい、最後に、まあ、大学の OB として、ええ、その今在学中の後輩の皆さん、はい、他、まあ、受験を考えている学生の皆さんに向けて、ぜひメッセージいただいてもいいですか。
そうですね、やっぱり将来が見えない不確実性が高いっていう時代なんで、はい、なんですかね、まあ、先ほど言ったことにもこうつながると思うんですけど、自分の考えというのをしっかり持っていただいて、はい、関心のあることでもいいんで、とにかく打ち込んでもらう、その時間を持ってもらうっていうことと、今やっぱりこう街歩いててもこう車運転してても、ね、携帯見たりスマートフォン見たりって下向いてる学生多いじゃないですか。学生とかも一般的に、はい、そうじゃなくてちょっと顔上げてね、周り見ると、まあ、目に映るものって非常に多いんで、まあ、上向いてというか、はい、前向いて歩いてほしいなっていうのが、思いますね。
確かにインターネットからは確かに面白そうな情報とかもいろいろ得られるんですけど、それが自分の人生にとってどれだけ必要なのかっていうのは、
はい、
まあそういう目で見てみると、
過ぎてみるともう
大したほとんど、ね、
必要ないものが多いです、
ね、ほとんどいらないものなのかなっていう気が時々しますから、はい、って考えるとやっぱりそれよりは自分が今生きているその場所、その時間、その空気っていうのをしっかり感じる、はい、
そうですね、
これがやっぱり大事なんだろうなっていうのは思いますよね、はい、
社会に出てもそれがやっぱり大事で、よくその、ね、最近の若い子はっていうような言われ方するんですけど、はい、人との関わりを非常に苦手としてるじゃないですか。そうですね、そういう意味でやっぱりその、ね、機械相手じゃなくて、
はい、
人と接触してもらいたいですね。
はい、なるほど、いや、よくわかりました、はい、というわけで今日は株式会社総愛代表取締役社長の永野博信さんにお話伺いました。永野社長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。